耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。ミステリー小説なんかでよく見られる手法なんですけども、場所空間を限定するという舞台設定があります。まあ、例えば土砂崩れなんかでね、陸の孤島になった山奥の旅館とか、あと刑務所の中とか、台風の影響あるいは文化祭の準備で生徒が外に出られない学校の中など、変わったところではですね、これ舞台演劇だったんですけども、飛行機が運休になって乗客が身動きできなくなった空港の待合ロビーなんていう舞台設定もありました。こういった作品の見どころはですね、舞台が動かない分、そこにいる登場人物のバックボーンとか、あと一挙手一投足というのがね、綿密に描写されることです。だから普通の作品と比べると各登場人物に感情移入しやすいなって思うことが多々あります。今回はそんな小説をご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川文庫より出ております伊坂幸太郎著、マリアビートルという本です。まずは著者のご紹介。伊坂幸太郎さん、1971年生まれ、千葉県出身の作家さんです。2000年にオーデュモンの祈りという作品で新潮ミステリークラブ賞を受賞しデビューされました。で、著書にゴールデンスランバー、重力ピエロ、魔王、グラスホッパーなどがあります。まあ、知っている方も結構多いんじゃないでしょうかね。で、今回紹介させていただくのはマリアビートルという作品なんですが、これはですね、個性豊かな殺し屋たちが新幹線の中という限定された空間で様々な混乱に巻き込まれるという内容なんです。グラスホッパーと同一シリーズで、シリーズ累計160万部を突破している人気作なんですが、グラスホッパー読んでない方でもこのマリアビートルだけでも楽しめるようになってます。今回このマリアビートルの文庫版が発売ということで、この世界観に触れたことのない方にもぜひね、この機会に興味を持ってほしいと思ってご紹介させていただきます。じゃあ早速内容を見ていきましょう。この物語なんですが、大きく分けると3つの視点に分かれて書かれています。まずは元殺し屋の木村雄一と狡猾な男子中学生王子聡、この二人を中心としたお話。木村はですね、息子の渡が生まれたことで殺し屋業から足を洗い警備員として働いていました。しかしある時、この王子の言いなりになっていた中学生たちと関わることで王子の恨みを買ってしまい、6歳だった渡をデパートの屋上から突き落とされてしまうんですね。そんな渡くん意識不明の重体で、木村は復讐をするために王子が乗っている東京発盛岡行きの東北新幹線ハヤテに乗り込みます。そして二つ目の視点は二人組の殺し屋みかんとレモンのお話。彼らは峰岸という、裏業界で有名な男から誘拐された息子の救出と身代金が入ったトランクの持ち帰りを依頼されます。そして無事仕事を終えて盛岡で待つ峰岸のもとにこの息子とトランクを届けるだけというところで思いがけないトラブルに見舞われるんです。ちなみにここの舞台も東北新幹線ハヤテの中。そして最後三つ目の視点が、月に見放された不運な殺し屋七尾の視点。テントウムシという異名を持っている殺し屋なんですが、東京駅から新幹線に乗ってトランクを奪って上野で降りるという、非常に簡単に思える仕事を受けました。でパートナーであり仕事の指示役であるマリアから、簡単な仕事っていう風に言われてね、だから新幹線乗ったんですけども、案の定不運に見舞われて面倒なことになっていきます。この七尾さんもこの東北新幹線ハヤテに、そう盛岡行きなんですよ、いるんです。さあ、この3つの視点があるんですけども、果たして彼らを乗せた新幹線はどうなっていくのか、登場人物たちはどう絡んでくるのか、ここからは物語の一部ドラマにしましたので、こちらの音声お聞きください。
俺はあいつを絶対に許さない。
渡る、知らない奴についていくなっていつも言ってるだろうが、お前誰だよ。
僕は鹿野山中学校の生徒なんですけど、僕の友人たちがトイレにたむろしていたんで、こんな小さい子供だと怖いんじゃないかと思って、ちょっと離れた方がいいかなって引っ張ってきたんです。そうしたら彼がお父さんの場所がわからないって言うから案内所に連れて行こうと思って。
俺はそのトイレにいたんだよ。渡だって知ってた。いい加減なこと言うんじゃねえぞ。
おかしいな、僕にはそう言ってくれなかったけれど。
息子を、渡を屋上から突き落としたあの男、
トイレの中にいる中学生たちは どこかの王子様を持ってるみてえだな。こそこそと喋ってたぞ。
ああ、それ僕です。名字が王子って言うんです。変な名前ですよね。僕、からかわれるんで困るんですけど。王子サトシです。
お前だけは。
あそこで、おじさんの子供が僕のことを見て気にしているみたいだったから、遊んであげたくなったんだよ。
6歳児だぞ。特に何か意味があってお前を見ていたわけじゃねえだろうが。
そうだけどさ、遊んであげたくなるじゃないか。小さい子供にどれくらいの影響があるか確かめたかったし。
影響ってなんだよ。
通電だよ。電気ショックをしたら、あれくらい小さい子だとどう反応するのか知りたくて。試してみようと思ったんだけど、おじさんに見つかっちゃって台無しだった。
王子サトシ、お前だけは絶対に殺す。
狡猾な中学生王子サトシによってデパートの屋上から息子を突き落とされた元殺し屋木村雄一。彼は復讐のために王子が乗っている新幹線へと乗り込む。しかしその新幹線には他にも尋常ならざる人々が乗っていた。二人組の殺し屋、みかんとレモン。
どうだ、息子とトランクは無事か？
無事じゃなかったら新幹線に乗っていませんよ。
息子を無事に連れてくればお前たちの仕事は終わりだな。
おい、みかん。まずいな、こりゃ。
まずい？何がだ？お前のまずいことに俺を巻き込まないでくれ。
お前も関係ある。お前がさっき、金の入ったトランクは荷物棚の上に置けと言っただろ。
言った。
だから気になって取りに行ったんだ。車両の、こっちの逆側。前の方の置き場だ。
いい心がけだ。で？
トランクがなかった。みかん。今のこの状況を3文字で言うとなんだかわかるか？
3文字か。まずいだな。
やばいだ。あったく、この一大事に寝てるのかよ、坊ちゃんは。
ん？レモン、さらに一大事だ。
なんだよ。
坊ちゃんが死んでる。
嘘だろ。すげえやばい。すげえやばい。6文字だな。
不運な殺し屋、テントウムシ七尾。
世の中に簡単な仕事なんてないんじゃないかな。
なんで連絡してこないのよ。信じられない。今どこ？上野で降りたんでしょ？トランクは？
今は新幹線の中だ。トランクはあるよ。上野では降りなかったけど。
どういうこと？君は東京から電車に乗って上野に降りる仕事もできないの？
俺は上野駅で降りるつもりだったんだ。実際扉が開いてあと一歩で外に出るところだった。ただちょうどそこにあいつが乗ってきた。そのホームのその号車にだ。あいつというかこいつだけど。
あいつとかこいつとか誰なわけ？新幹線の神様？坊や、降りちゃダメだぞとか言ってきた？
狼だ。女子供や動物に暴力を振るうあの嫌な男。
ああ、狼ね。さぞかし喜んだでしょ。君のこと恨んでいたし。
喜びすぎて抱きついてきたよ。
ねえ、でどうなったわけ？
今その狼の死体をどこへ隠そうか悩んでいるところ。
はあ？
殺し屋たちが混乱する車内。そこで木村は王子の罠にはまってしまい、新幹線の中で囚われの身となる。そしてこの絶望的な状況の中、さらなる絶望が木村を襲う。
おじさん、これから大事なことを言うから聞いて聞いて。おじさんの子供の命が関係するんだからね。ちょっとおとなしくして。
悪いけどな、やっちゃダメと言われれば言われるほどやっちゃうのが俺の人生なんだよ。
おじさん、わかりやすく簡単に言うよ。 おじさんがここで僕の言うことを聞かなかったり、もしくは僕に何かあったらね。危ないのは病院にいるおじさんの子供なんだよ。東京の病院の近くで待機している人がいるんだ。おじさんの子供のいる病院の近くだよ。
近くってどこだ？
病院の中かもしれない。とにかくすぐに仕事ができるように待っている。
仕事？
僕と連絡がつかなくなったらその人が仕事をする。
連絡がつかなくなったらってなんだよ。
大宮、仙台、盛岡の各駅に着く時間にね、僕に電話をかけてくることになっているんだ。僕が無事かどうかを確かめる。もし電話に出なかったり異常が分かったら。
誰だよそいつは。お前の仲間か？
違うよ。さっきも言ったけど、人はいろいろな欲求で動くんだ。女が好きな人もいるし、お金が欲しい人もいる。びっくりすることに、本当に善悪の判断が狂っちゃって何でも引き受ける大人もいるんだ。
そんな駒使いに何ができる？
その人、昔医療機器を扱う会社に勤めていたんだって。だから病院に入っておじさんの息子とつながっている大事な機器に悪さをするのもできなくはないらしいんだ。
できなくはないとかなんだよそれは。そんなことができるわけねえだろうが。
できるかどうかはやってみないと。電話をかけて仕事をしてくださいと僕が言ったらゴーサイン。それにね、駅での定期連絡以外でも彼が電話をかけてきて10回以上コールして僕が電話に出なかったら、それもゴーサインってことになってるんだよ。そうなったらその駒使いさんは病院に行っておじさんの子供の呼吸器をいじくるよ。
お前ふざけんじゃねえぞ。
ふざけてないって。僕はいつも真面目にやってるんだ。ふざけてるのはおじさんの方じゃないのかな。僕の携帯電話が鳴ったらおじさんも気にしてね。10回コール以内に出なかったらまずいんだ。
さまざまな思惑が交錯する中、殺し屋たちを乗せた新幹線は北へ向かう。
あいつを痛い目に遭わせる。
人生って甘いね。
俺がドルチェでそっちがガッバーノだ。
違う、俺はドナルド、そいつがダグラス。
そのトランクには一体何が入ってるんだい？
自分の手で罪を犯すのは馬鹿げてる。そうでしょ？僕がそういう愚かな人間の一人だと勘違いされたくないじゃん。
ミカ、お前もだ。俺もお前も死んでも絶対生き返る。
マリア様、助けてください。
怒ってるなんて言葉じゃ足りねえんだよ。
子供の頃好きだったかもしれないですけど。
今も子供じゃねえか。パーシーみたいな顔しやがって。
トランクがなくなっていたんだ。だから降りられなかった。
相手の記録を勝手に壊したやつが口にする言葉じゃないな。そこまで心の金銭に触れないセリフも珍しい。
やばいやつというのは誰だよ。
トランクがないとまずいんですか？
名字が七尾だからね。ナナが好きだ。ラッキーセブンなんだけど。
不幸の神様とさ、もう結婚した方がいいって。
犯人は見つけるんじゃない、作るものってな。
お前さ、俺のことが怖かったんじゃないか？
協力しないんだったら首の骨を折る。
ルワンダの虐殺だって、渋滞による事故だって、うまくやれば僕にも起こせる。
そのテントウムシ君ってのはどういうやつだ？
なんでトランクの中身を知ってんだ？
おじさん、みっともないね。ワタル君は死んじゃうよ。
お前はパーシーじゃなくて意地悪なディーゼルだった。
マリア・ビート。
おっさん、撃ってごめんな。
ま、
これでおしまいなわけだ。
以上ドラマでした。まあ、果たして木村の復讐とかね、あとトランクの行方とか、そういったものはどうなっていくのか、この続きは書籍を実際に読んでいただきましょう。 で、この物語なんですけど、登場する殺し屋がみんな個性的でですね、どこか親しみやすい雰囲気を持っているのが特徴だと思います。特にね、みかんとレモンの掛け合い非常に面白いんです。聞いてわからない人もいるかもしれないんで、ちょっとネタバレしちゃいますけど、途中出てくる登場人物の名前がですね、機関車トーマスから来てたりするんですけどね、そんな話をなんで殺し屋がしてるんだっていう、そんなコミカルな一面もあります。また、七尾の不運ぶりもなかなか必見で、ありえないほど運の悪さがね、ありまして、これがある意味想像の斜め上を行ってコメディタッチで描かれます。しかし、木村の復讐内容ってのはやっぱりこう、読んでると感情移入してって非常にシリアス。まあ、緊張感とコメディ感が絶妙にマッチした一冊ですから、ぜひ読んでみてください。では、書籍情報です。マリアビートル。伊坂幸太郎著。角川文庫より税込み780円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。ここでちょっとお知らせがあるんですけども、本日、ご紹介したラジオドラマの中の音声をですね使いまして、TBS 系列の王様のブランチという番組があるんですが、土曜日の朝9時半から10時過ぎのあたりにですね、今回のラジオの音声を一部流用した、この書籍 CM が流れます。だいたいね、15秒の CM が普段流れてるんですけども、これをなんと大幅に30秒に拡大しまして、9時半から10時の間どこかで流れますので、関東近辺にお住まいの方はぜひぜひ見てみてください。で、今回のマリアビートルという作品なんですけども、やっぱり舞台を限定してるってのは面白いなと思いました。で、こう舞台限定してるっていうことは舞台演劇なんかにねしても面白いと思うので、まあもし演劇集団でね、この伊坂幸太郎さんの作品注目してるなんて人がいたら、そんな舞台脚本も見てみたいななんて思いましたね。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。